はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは現在地は正確に、現在地は正確に。おはようございます。現在地は正確に、これはどういうことかというとですね、スマホを持っている方がほとんどだと思うんですけど、この間ですね、僕全然知らなかったんですけど、そのストリートビューっていうのがアプリであって、Google マップってあるじゃないですか。あれのストリートビューって言って、なんかその地図タッチすると、そこの近辺の映像がその下に出てくるんですよ。で、Google マップにもついてるのがあったんで、ああそれだなと思ってたらですね、なんかちょっと違くって、もうガチにもういきなりストリートビューが出るような仕様で超便利だったんですね。で、あ、面白いなと思って、で実際その面談とか僕も行くんですけど、その行く場所の雰囲気とかって分かんないわけですよね。で、あるいはその周りに駐車場あるかなとかっていうのを見たりするんですけど、やっぱこういった時にですね、まあストリートビュー見てたものでですね、あ、これ便利だなと思って使って、ちょこたまに使ってるんですけども、そのまあ現在地っていうは正確にっていうことと、まあ直接関係するわけでは決してないんですけども、まあその居所っていうのはですね、自分の今いる位置というのはすごく大事で、その試験対策においてですね、自分を小さく評価することも大きく評価することもあまり良くはない。で、特に良くないのは小さく評価することだと僕は思っているんですよ。例えば4年間ですね、勉強してきた人と初学者とで、まあどのような違いがあるかと、僕はやっぱ4年やってきた人っていうのは、受験勉強ね、4年やってきたなりにやはり知識の積み上げっていうのができているっていうふうに思うんですね。もちろんそこは個人差ありますよ。忘れているっていうのもありますよ。だけど初めてやる人っていうのは全く初めてなんですよね。でも4年やっている人は忘れているにせよやったことがあるわけですね。ここというのは大きな違いがあるんですよ。で、自分を謙遜するっていうのはとてもいいことなんですが、それと、自分の位置を正確に把握するというのとは全く別のもの、質が違うってことになるんですね。謙遜するというのは自分の行いであったり、立ち振る舞いにあたるわけですが、現在地を正確に知る、知ろうとするということは分析なんですよ。自分を分析するってこと、自分は何が分かっていて何が分かっていないのかを分析するということです。この受験勉強、ケアマネの受験勉強においてはこれが死ぬほど重要ですね。で、ここをザクッと捉えるのがいけません。大事なのはよく分からないっていうんじゃないんです。何が分からないっていうところまで明確にすることです。たまにやっぱね、腕のある人っていうかですね、やっぱこことここが分からないんですって言ってくれる人がいるんですね。そういう人には僕アドバイス一つ、 OK、 調べてください。これで終わるんですよ。そしてその人は調べて、ふむふむで終わるんですね。これがですね、とっても大事です。具体的なんですよ。要するにここの部分とあの部分がよくまだ分かってませんっていうのは、逆に言うと分かっていることも分かっているんですね。で、分からないことを言語化できているわけですね。それは文章でくれたんですけど、僕はもう、あ、やっぱりなと思うんですよね。やっぱすげえなと思うんですよ。で、こういうところをやっぱり自分の中で持っておく方がいいですね。できるできない別でいいんですよ。で、まあ単純な話、こういうのって聞かれたら答えられるんですよ。基準該当サービスって分かりますかと、特例サービス費分かりますかと、保険給付って何だったか分かりますかとか、居宅サービス13個言えますか、緻密サービス9個言えますか、地域支援事業、総合事業、包括的支援事業、任意事業、その先言えますかとかですね、市町村特別給付の財源何でしたとかですね、こういったものっていうのは聞かれたら答えられるんですね。だからその自分その聞かれる作業っていうのが日々ない方の場合は、どこでやるかっていうと、やっぱり問題との勝負になると思うんですよ。問題だからテキストをじっくり読んでいるよりは問題をとにかく解くと。で、その時にですね、何度も間違うっていう問題ありますよね。で、何度も間違うっていう問題の時にですね、ちょっとメモしとくんですよ。これよく間違うなっていうものを、キーワードをね、例えばそれ本当よく聞くのは基準該当サービスなんですよね。特例サービス費なんですよ。で、こういったものを特例サービス費と基準該当で書いといて、まあ、今度ペラペラペラペラめくって探すんですよ、そのキーワード。で、これ解いてみようって。なんかよくわからんなと。 ね、でもあこれ解けたなとか、だから分かってる分かってないっていうのを、まあ、ある程度こう自分の中で整理するんですね。そうしていくと、あやっぱ基準該当サービスの対象がちょっとよく分かりませんとか、基準っていうのがよく分かりませんとか、施設特例施設介護サービス費ってどこのことを言うんですかとかですね、ある程度質問というのが具体的になっていくんですね。でそうやって聞くと、まあ大抵は僕調べなさいって言うんですよ。そんだけ具体的に出してくる人には、ザクッとしている人ほどですね、どこまで分かっていって分かっていないのかがよく分からないので、こちらからは質問を重ねて、まあ浮き彫りにしてはいくんですが、まあ、具体的な質問ができる力のある人には一言しか言わないですね。もう調べてって言って、それで分からない場合だけ聞いてくるんですけども、まあそれだけの力がある人結構調べれるんですよね。でじゃあそれね、調べなきゃいけないんですかっていうと、何がいけないわけじゃないんですけど、どういう効果があるかというと、めちゃくちゃ残るんです、自分の中に。調べるという行為は、これが大事なんです。わからないなと思って聞く、そしてそれを答えを教えてもらう。そうするとふーんと思うんですけども、速攻で消えてなくなりますね。でも自分で調べる、ましてや具体的にここがわからないというふうに焦点化して調べると、もう相当なエネルギーを使っているので忘れないんですね。でこういう作業をすると、でそのためには今ですね、現在地って言いましたけれども、何がわからないのかを知ろうとしてほしいんです。そして何がわかっているかを知ろうとしてほしいんです。わかるかわからないかは別です。そしてわからなくなったら聞くんです。ちょっとわかんなくなったって、ここのとこやってんだけどわかんなくなったって先生に聞くんですよ。やろうとするだけでいいんです。できなきゃいけないわけじゃない。大事なのはプロセスなんです。やろうとして、具体的に分かることが分かって、分からないことが分かって、質問を的確にできましたなんて言ったら、多分自力で受かるんですよ、その人は。マジな話、そんなのは100も承知なんです。だけど到底無理だと思えば無理なんですね。でもそれを知ろうとする行為というのは、格段にですね、自分のアンテナの感度を上げる行為なんですよ。つまり特例サービス費苦手って言ってる人いますよね。苦手なんです、あそこは、みんなね。でも特例サービス苦手って言わずに、特例サービスのここが分かってるけどここが分からないとか、基準該当サービス苦手って言うんじゃなくて、基準該当サービスはここはいけるんだけど、ここってどういうことだろうなんていうふうに、ある程度焦点を絞るとですね、格段に理解っていうのが深まるんですね。ここがすごく大事です。で、ざっくっとしてればしてるほどわからないです。これは。明確であるあればあるほど分かるに近づきますので、ここは知恵としてまず持っておくといいですね。で、その上でトライして難しいということは多々ありますので、そこはうまく僕を使ってもらうといいんじゃないかなと思います。よくわかんないですでいいんですよ。大事なのは自分の中でトライしたかどうかを自分に投げてあげることですね。私やってみたねって、よかったよかったって、でそういう意識大事だよね私っていうのを自分の中に腑に落ちさせればそれでいいんですよ。僕にわざわざやってみてわからないから教えてくださいっていう必要もないです。わかりますからそれはね。で仮にやってなくてもそれはそれでいいんですよ。身も蓋もないですけどそれでいいんですよ。強制じゃないんです。なぜか人は人で個性っていうものがありますよね。個性がもちろん傾向っていうのがあって、そういうのが得意な人、苦手な人、やりたい、そういうのが嫌な人、そういうのがいい人、たくさんいるので、そこは自分に合う合わないっていうのがあるんですね。だけど中には合う人がいると思うので、まあこういったアイデアっていうのをお伝えしているわけなので、まあそこを取り違えないようにねしてもらうと嬉しいなと思いますね。あくまでも参考になるな、あやってみたいなと思えばですね、これをやってみたらぜひ何かしら役に立つとは思うんで、もし詳しく聞きたい場合はですね、またそれはそれで聞いてもらったらいいと思いますけどね。現在地は正確に、これが今日のデイリーコラムです。ではいってらっしゃい。